おはようございます。4月からヨハネ伝を読み進んできている感じがいたしますけれども、そしてこだわっているのは出会いです。イエス様とどんな人が出会ったのかっていうことを考えながら来ているように思っています。出会いです。皆さんはイエス様とどのように出会われましたか。胸に手を置いて深く考えていただければと思います。自分自身のことですから。そしてこんなことだ、このようなことだというふうに自分の言葉でまとめてみることは大事なことかなと思います。今朝皆様と分かち合いたいのはベトサダと呼ばれる池のところで出会った男のお話です。ちょっとすいません。このベトサダっていうのはアラム語でオリーブの家という意味があるそうです。オリーブの家、どんなふうに思いますか。オリーブというと私たちの国では天草では栽培がなされていますので、そこに行くとオリーブを持ってどのようななりわいがあるのかというとお分かりになるんじゃないかなと思いますけれども、おそらくはその栽培、実がなる頃一生懸命実を収穫するその姿、あるいはオリーブから貴重な油を取るというその作業を連想するんじゃないかなと思います。またオリーブには確かトゲがあったですよね。トゲが、あれは収穫に大変こう障害があるんじゃないかなという気がいたしますけれども、そんなことを思うんですけれども、オリーブというと生活に欠かせないものであったかと思います。そして地中海沿岸の地域、ヨーロッパの人たちには欠かせない果実だったと思うんですね。果実といいますか、油を取る貴重なものだったと思います。そのオリーブの家というふうに言われたベトサダの池なんですが、そこに38年間病気のために横たわっていた人がいたと。その男とのイエス様との出会いのことです。ベトサダの池は羊の門の近くにあったというふうに言われています。エルサレム神殿の北側に、アンナに捧げる教会っていうのがあるそうです。アンナというのはマリアの母アンナと言われています。母の日に考えるのにはちょうどいいのかなとは思いますけれども、聖書的には関連はちょっとあんまりないですね。今日の話とマリアの母アンナのそのために建てられた教会があって、その教会の下に2つの池が発見されたということでした。2つの池が おそらくはベトサダの池というふうに言われ考えられたということです。で、どういう目的でその池があったかといいますと、神殿に詣でる巡礼者の沐浴のための池というふうに考えられています。神殿に、詣でるときに、身を清めてそれから礼拝を捧げるというふうに考えられていたんだと思います。当時のイエス様の時代の神殿というのは、ご存知のヘロデ大王があの地の王に即位するときに、ユダヤ人のために建てた神殿ということです。その前の神殿というのはエズラ・ネヘミヤ、先週ちょっとお話ししましたが、エズラ・ネヘミヤの時代に建てられた第二神殿と言われるものですね。だからつまり三代目の神殿になるのかなと、そんなふうに思いますけれども、そうした池があったと。で、5つの美しい中廊回廊に囲まれて、そしてその池があったということです。一つは男性用、一つは女性用と考えられていたということです。きちっと分けられているということは、これは本当に人権を尊重しているということなのかなというふうにはちょっと思うんですけれども、男性優位にあった時代じゃないかなとは思うんですけれども、そういう中でもちゃんと分けて守ろうとしていることがある。これはやっぱり聖書のある世界だなというふうに感じます。その池で、水が動いたときに真っ先に入った人はどんな病でも癒されるというふうに言われていたということです。天使がその水を動かすんだと考えられていたということですね。この男の人も38年間、待ち続けていたんじゃないですね。しょっちゅう動いてたんですけれども、他の人が先に入ってしまうんだ、だから自分は38年間もここで横たわっているんだ、待って待って待ち続けているというふうに考えていますが、考えられていますが、周りにいる人たちは病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢いたと。38年間患っていた人はどんな病気だったのかというのは記載されていません。ただ自分よりも先に他の人が入ってしまうというぐらい、ある程度重篤な状態だったのかなと、そんなふうに思われます。38年間一番になれません。ちょっと気の毒な気がいたします。考えてみてください。どんな生活をしていたんでしょう。人と目を合わせたら愚痴る、ありますよね。誰も入れてくれんって言って、誰も自分に手を貸してくれない、誰も自分に心を向けてくれない、そんな孤独感、孤独感が自分の思いを強めて、それを言葉にしていく。そうすると周りの人たちはどんな思いになるか。でも時間が進めば進むほど孤独は増していく。厳しい状況があったのじゃないかと思います。それでもこの場所に彼は言い続けた。これはすごいことだと思います。 諦めないで、なんとかのこの病に決着をつけて、この苦しみの終わりを迎えたい、なんとかしたいっていうふうに考えたんですよ。だから38年間言い続けたんです。また諦めないで済むような環境がそこにはあったのかもしれません。ただいることで生活上最低限度の協力を得られる、少なくとも食べられること、着ること、屋根のあるところで寝ること、それが叶ったということではないでしょうか。ユダヤ人の聖書のある社会のいわば寛容な部分が表されているところだと、そんなふうに思います。とっても大事なことですね。そこでお世話をする人たちにとっても、社会の中でも、一人一人のその行き着く先はどういうところになるのかわからないけれども、神様が教えておられるので、その環境を守ろうというふうに考えられていたのかもしれません。篤志家はもちろんそういうところに大きな協力をしていったんだろうと思いますし、また水が動いた時には必ず癒された人がいたんですね。その喜びのニュースは多くの人の耳に届いていたと思います。この人のことではないですよね。でもこういう存在があったということは知られていたのかもしれません。彼は38年間自分が一番になることをトライし続ける、そういう人生を歩んでいきました。他にできることはおそらくなかったんだろうと思います。そんな男にイエス様は向き合われたんです。おそらく誰も望まなかったことだと思いますけれども、向き合われたんです。苦しむその人に良くなりたいか、単刀直入に言われました。当たり前でしょって言いたい。でも ついて出たのは自分の問題なんですが、自分のために動いてくれる人がいないんだという他人のせいに問題をすり替えていくんですね。私を池の中に入れてくれる人がいないんです、だからチャンスが訪れませんでした。でね、自分は心から良くなりたいと思ってるんです、手伝ってくださいって言えばいいのに、それよりも他の人のことの問題をつい言葉にする。ありげなことですけどね、私たちにとってもね。そういう私たちのに向けても勝ってもある問題だろうと思いますが、この人はついイエス様に向かってそう言いました。でもイエス様は気持ちは分かった、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われました。そしたらその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したということでした。素晴らしい癒しの 出来事ですけれども、その日はあいにく安息日、安息日でした。床を取り、担いで歩く、多分歩く距離が制限されていたんだろうと思うんですけれども、制限されていたそのことを犯してしまう結果をその人も招くわけですね。で、問題はこれは自分を癒してくれた人のせいだというふうにこの人はまた展開していくんです。すぐに自分の事柄ではなくイエス様のせいに、自分にこのことを命じた人がいるんですよって、誰だか分かりませんというふうにこの後の展開がなっていきます。でも皆さん、この人はイエス様に出会ったんですね。苦しんだから、苦しみを覚えている、それは大事なポイントなのかもしれません。ちょっといいですか、カセットの音を聞いてください。藤田みどりさんっていう声楽家が歌ってる苦しみはなかったらっていう曲です。水野源蔵という人の詩です。つい先日星野富郎さんが亡くなられましたね。4月28日。星野さんの詩も素敵なんですが、40数年前、50年近く前ですかね、この詩が、我が目に何時に垂れりっていう主婦の友社からこういう赤い本が、詩集が出てるんですけれども、今は京都ですかね、滋賀県か、大津にありますアシュラムセンターというところが出版管理していますね。もう一つ水野源蔵さんの詩を紹介しようと思うんですが、その前にこの男の人はこの続きの5章の14節でイエス様にこんなふうに声をかけられています。イエス様のことを知らないというふうに 神殿の人たちに言った後なんですが、神殿の境内でイエス様に出会って、イエス様からあなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないというふうに言われます。22歳で彼が病んだとしたら、38年経ってますから彼は還暦ですよ。わかります、この子、時の流れすごいことです。生涯この病気と向き合ってきたんです。でも罪を犯すなって一言で言われるんです。他人のせいにする問題ではない、あなたの罪ですよってイエス様に単刀直入に言われてるんですね。病と罪とが関連している、びっくりする言葉ですね。しかもその罪のために生涯苦しんでいたかもしれない。病から解放される、それは同時に彼にとっては罪から解放されるような出来事だった。だけど解放されてもなお、この問題は他人のせいですかって、違うでしょう。救われているはずなのにそうではないことのようなことが起こる、残念なことかもしれませんけども、だからベトサダの池の出来事なのかもしれません。清めを必要としている、本当に心も体も本当に清めを必要としているのかもしれない。でもイエス様はその人にとってきつい言葉だったかもしれませんね。罪を犯してはいけないよ、もっと大変なことが起こるから。一つはその大変なことというのは、一つはイエス様が十字架につけられていくという、そのようなことを癒してくださった、本来導いてくださるそのような方だったはずなんだけれども、失われていくっていうこと、もう一つはイエス様についていけば分かることだと思いますけれど、終末の事柄が示されていきます。終わりの時が来る、本当に自分自身に向き合ってくださる神様の存在をしっかりと見据えて心を開いて従うべきだって。罪は的外れだというふうに言われます。悪いことをするというふうに罪を考えるのではなくて、的外れという語源はそういうことなんですね。神様の御心に反すること、あるいはその神様の御心から外れていくようなことを罪だと言ってるんです。そういう意味の言葉だっただろうと、この聞いた人も分かっているはずです。同じ語源なんですから、同じ言葉なんですからね。まあその言葉を聞いた人がこの後どうなったのかは記されていませんが、水野源蔵さんはこういう詩を残しています。 戸を固く閉め切っていた。部屋に入ってこられた。キリストにお会いしてから、キリストにお会いしてから、その両手と脇腹に傷跡が痛々しい。キリストにお会いしてから、私の心が変わった。お会いしてから、信じないものにならずに信じなさいと言われた。キリストにお会いしてから、私の心が変わった。お会いしてから、ご存知の人も多いと思いますけれども、水野源蔵さんは1937年生まれ、そして1984年の2月に昇天されています。47歳の生涯でした。10歳の時に赤痢にかかって高熱を発し、そして脳性小児麻痺を患いました。それ以来寝たきりの生活になります。10歳の時といいますから、1947年、戦後間もない頃であります。兄弟が5人あられて、生活も大変な状況にあったと言われています。長野県の榊っていう町、上田市、お分かりになりますよね。上田というのは六文銭の上田、名前がすっと出てこない六文銭の上田ですね。すぐ近くになります。長野市から南に10キロぐらいの町です。赤痢になって寝たきりな状態になって5年後、その榊の町で開拓伝道にチャレンジをした牧師がいました。宮尾という牧師でした。その牧師は患って寝たきりの状態になっている源蔵さんのことを聞きつけて訪問を振り返しました。そして、寝たきりの状態で目と耳が正常に動くという状況、他は言うことができない、言語も、自分からお話しすることはできない、そういう状況だったんですけれども、ご家族のいろんな苦しみを聞いていたんでしょうね。熱心に通い続けて、そして宮尾先生によって源蔵さんとそのお母さんはクリスチャンになりました。コミュニケーションの手段を取るということが難しい、そういう人ですけど、聞いたことありますよね。あいうえおの50音表を当時作って、そして指差しをしながらあいうえおって、そしていちいちそこに対して自分の言葉に対して瞬きをする、それを見取って言葉を綴っていくということをしました。で、この刺繍ができたのはその積み重ねです。新聞の匂いに朝を感じ、冷たい水のうまさに夏を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声はっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ、一つのことに神様の恵みをと愛を感じて、という詩を、すごい、実は宮尾先生も 障害を持っておられて、杖をついて歩いておられた。しかも片手じゃないです。私たちは足腰が弱ったら三本足になるってよく言いますけれども、三本じゃないです、四本だったって聞いています。その人のローク献身、そしてそれを支えてきた根底にある信仰、まっすぐな信仰、それが源蔵さんの死を生み出したのかなっていう気がいたします。小さい頃は町を元気に飛び回っていた、町ではないですね、野っ原だと思いますけれども、元気に飛び回っていた人だと思いますが、そのような記憶を呼び覚ましては死にしたということも聞いています。障害を負ったことに対して自分が苦しまなかったら神様の愛に出会わなかったって言うんです。そういう意味に汲み止めて、それから的外れという考えを求めてみるなら簡単かもしれません。なんで自分がこんな病を負わなきゃいけなかったんだ、誰のせいだって求めることでしょう。出会うためだったっていう、神様と出会うためだったんだって、まっすぐな思いを彼は心にしっかり置いたんだなって思います。二つのことを覚えたいと思います。一つは、私たちを苦しめる恐れや試練、人生に一つや二つあるものですよね。どっか追い続けなきゃいけないようなこともあるのかもしれません。しかし、イエス様を信じるゆえに、そのことで諦める必要はない。そのことで、イエス様の方から向き合ってくださる、出会ってくださる、何をどうしたらいいか、道を開いていてくださる、そういうことではなかったかなって思います。もう一つは、私たちが他の人たちの中に入っていくときに、イエス様が共におられるということですね。源蔵さんのような人たちがいるかもしれませんし、またベトサダの池にいるような、すぐに人のせいにするような人がいるかもしれません。どのような人がいるか分かりませんが、本当に大事なことを示してくださるイエス様が共におられる、イエス様がその人を愛するというならば、その愛はその心に届いていくでしょう。その届いていくときに、共に皆さんがいるということですもんね。そういうことでしょう。そこに的外れなことを示す必要はないんですね。信じていきましょうって、自分にもわからないことはたくさんあるけれども、求めていきましょう。一緒に達成することがあるかもしれませんよね。そのようなことに向き合っていきましょう。いろいろとイエス様によって与えられていくものは多いと思いますね。この人のベトサダの池のこの男の人のことを喜んだ人はたくさんいたと思います。 その喜びが聖書の記事につながっていくんだと思うんですね。私たちは何を喜んでいるか、それが大事なことですよね。イエス様を、もちろんイエス様を喜んでいる、イエス様が私たちにしてくださっていることを喜んでいる、そのことが大事なことだと思いますので、その喜びを胸に歩んでいきたいと思いますね。一言お祈りいたします。神様、私たちの礼拝に共にいてくださりありがとうございます。今日は母の日です。母のいない人は誰もいません。神様、私たちの人生に本当に向き合ってきている、向き合ってきてくださった母の存在を覚えます。そこに愛があることを覚えています。神様のくださる愛に沿うような、そのようなことも多々あったと思っています。神様から示されていることを大事にして、また家族を思いやり、あなたの愛を分けていくような歩みができるようにお導きください。母の存在、家族の存在、愛すべきものの存在、神様、これからもお示しくださり、そのためにどのようなことをしたらよいのか、お導きくださいますように心からお願いいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。